これから林王国攻撃カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生、
がんのお話、肺がんを中心にというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座の西條康雄先生です。
こんばんは、西條康雄です。
そして今週のアシスタントは斉藤睦美さんです。
はい、皆さんこんばんは、斉藤睦美です。
先生、今日はがんのお話ということで、ちょっと内容が重くなりそうな気がしますので、
はい、
少し話を明るめに、もしかすると振るかもしれませんが、失礼の段がありましたらお許しください。はい、ところでがんのお話なんですが、やっぱり今日本で一番亡くなる方が多いというのはがんになりますか。
そうですね、日本に限らず先進国ではどこでもやっぱりがんで亡くなる方が一番多いというふうに言われてます。
どれぐらいの方が亡くなってるんですか。
今日本では年間約100万人の方がお亡くなりになってるんですけども、はい、その3分の1強が、実はがんで亡くなっていらっしゃいます、うん、
ということは昔と比べると死亡する亡くなる方のその原因というのは大きく変わってきてるわけですね。
そうですね、昔であれば結核とかですね、感染症が非常に多かったんですけども、うん、非常にそういう衛生状況が良くなったりしまして、うん、今非常に長生きされる方が非常に多いので、うん、どうしてもがんが増えているということになります、
うん、長生きをするとどうしてもがんになりやすいと。
はい、そうですね、うん、これはやっぱり老化とがんというのはやっぱり切っても切り離せないものですね、うん
うん、これはぶっちゃけた話、その人間の体を長く使ってるとあちこちにその不具合が出てくるというようなそんな流れで。
はい、そうですね、全ての方が皆さんがんになるわけではないんですけども、ある確率で、やっぱりがんになってしまうということになります、
うん、ちなみにそのがんはいろいろ種類があると思うんですけど、現在その我が国日本で一番多いがんっていうのは何なんですか。
日本はまだ統計が非常に不十分なところがありますが、うん、死亡数でいくと肺がんが一番です。
肺がん、
はい、で罹患率ですね、がんになる方の数でいうとまだ胃がんが一番というふうに言われてます、
うん、ということはがんになる人が多いにもかかわらず亡くなる方が肺がんよりも少ない胃がんっていうのはどういう理由で。
皆さんご存知ように肺がん、胃がん検診の場合は胃カメラとかいうのが非常に発達してますから、うん、非常に早期で見つかる方がたくさんいらっしゃいます、うん、そういう方は胃カメラで撮ったりですね、手術をして完全になることができます。一方肺がんはですね、はい、ほとんど大多数の方は実は進行期で見つかることが多いんですね。
最初が見つけにくい。
はい、レントゲンしか今でも診断、その検診はレントゲンですから、うん、非常に早期のがんが見つけにくいということがあります、
うん、ということは肺がんって初期症状は分かりやすいものではないっていうことなんでしょうか。
どんながんでもそうなんですけども、はい、非常に早期の場合にはほとんど症状がありませんので、うん、ただ胃カメラですと直接目で見えて数ミリのがんも見つけられますけども、うん、肺がんであればやっぱり2センチを超えてこないと見つからないという限界があります、
うん、じゃあ期間によって見つかりにくいとか見つかりやすいっていうのがあるんですね。
そうですね、うん、
この、肺がんが一番その亡くなる方が多いということなんですけども、これは昔からそうだったんですか、がんの中では。
いえ、実は肺がんがトップになったのはですね、90年代中頃なんです、うん、それまでは胃がんがトップになったんですけども、はい、胃がんは少しずつ減ってるんですけども、肺がんは急速に増えてます。
増えてる。
はい、
その亡くなる方じゃなくて、がんにかかる方も、
え、かかる方も亡くなる方も増えているということですね。
これはどういう理由か分かりますか？
理由は2つありまして、うん、まあ、1つは非常に高齢化が進んでますので、まあ、肺がんは非常に高齢者がなりやすいという1つと、それからもう1つは喫煙ですね。
タバコ、
はい、うん、
タバコが、まあ、肺がんになりやすいという因子になるわけですね。
はい、
うん、
肺がんのうちのですね、6割以上は、まあ、タバコによるものというふうに考えられています。
逆に言うと、タバコを吸う人がいなくなれば肺がんにかかる患者さんは半分以下になると。
え、もう半分以下どころかもっと少なくなると思いますね。
この肺がん以外にその最近多くなっているがんというのはあるんですか？
はい、大腸がんが、まあ、男女問わず増えてます、うん、それから男性であれば前立腺がん、それから女性であれば乳がんが非常に増えてます。
これは何かその理由がありそうだっていうことはあるんですか？
はい、大腸がんについてはやっぱり食生活の欧米化ですね、脂肪の多いもの、それから繊維質が少ないということが多い、言われてます。で、前立腺がんと乳がんについては、まあ、非常に今現代人というのは、第二次成長は非常に早期で、
うん、
非常に健康な期間が長いものですから、
はい、
どうしてもホルモンの分泌が多いということで、うん、前立腺とか乳腺が長く刺激されてがん化しやすいというふうに考えられてますね、
うん、生殖能力が現役の期間が長いと。
はい、そうですね、うん、
ということはホルモンにさらされないとがんのリスクが少なくなるっていうことなんですか？
そうですね、なかなかホルモンのさらされないような状況は作ることは難しいんですけども、がんになった方、前立腺とか乳がんにはそのホルモンを抑える薬を使いますと非常によく効きますので、
かなりそのホルモンが、でもそのホルモンっていうのは子供子孫を増やすためには絶対必要な
ものですよ
ね、
はい、
ここら辺ジレンマですね。
ですね、ですから、まあ、前立腺であれば、まあ、その前の段階、男性であれば必ず前立腺肥大になると。
あ、肥大、
女性であれば子宮筋腫になるですね、まあ、それもホルモンのやっぱり分泌によると、
ね、うん、結構その前立腺肥大になるとおしっこが出にくくなるとか、
ね、
年のせいだからっていう方が、ね、男性結構多いですけども、このがんなんですけど、まあ、一番こう我々が耳にするというのは肺がん、胃がん、大腸がん、女性でいけば乳がんとかですね。これはそれぞれ今のお話を伺うと多くなったり逆に少なくなったりというその順位の変動というのがあったように伺ったんですが、これはやっぱりその時代的な流れというのがあるんですか？それとも医学のその進歩によってそういうふうになったというのがあるんですか？
やっぱりがん全般で、やっぱがんは生活習慣病の一つだというふうに考えられます。
それ
は
生活習慣病、
はい、食生活が変わった、それによって胃がんが減って大腸がんが増える、で、まあ、喫煙する肺がんが増えるですね、うんうん、お酒をいっぱい飲む、そうすると膵がんが増えるとかですね、
うんうん、
まあ、かなりそういう生活習慣に深く関連してます、
うん、ということは、まあ、この後、予防のお話になった時にそこら辺の話のもう一つひっくり返したものが出てくるという予想がつくんですけれども、この、まあ、青森県とか津軽とかがですね、がんあるいはそのなんていうかな、病気で亡くなる方が多いと、あるいは平均寿命が短いといういろんなお話を他の先生からも伺うんですけども、実際に青森県ではがんの死亡率というのは多いんですか？
はい、残念ながら青森県の年齢調整死亡率、これは年齢その、まあ、高齢化とかいろんな地域によって違いますけども、そういうものを標準化したものがあるんですが、それで言いますと青森県は年齢調整のがん死亡率が第1位です。で、最も低いのが長野県なんですが、
長野県、
はい、
ある意味ライバルですよね、青森県と長野県は。
ああ、そうですね、リンゴですね
なのに長野県よりもはるかに青森県が悪い。
1.34 倍年齢調整のがん死亡率が高いというふうに統計が出てます。
1.34 倍がその統計上どのぐらいすごいのかっていうのはよくわからないんですけども、かなりすごいんですか？
この小さい日本で中でそんなに食生活とか、まあ、人種は同じですよね、
はい、
でまあ、違うとすれば食生活、うん、まあ、生活習慣ですね、
うん、
まあ、それによって 1.3 倍も違いというのは、まあ、やっぱかなり違うんじゃないかなというふうには思います。
お医者さんの腕が違うということはないわけですね。
私も青森県に来てまだ1年未満なんですが、まあ、多分ですね、はい、がん治療成績そのものが非常に悪いというわけではなくて、
うん、
大部分はですね、やっぱり、うん、罹患率、発生率が多いんだろうというふうに考えられてますね、
は
い、
もう平たく言えば癌になる人が多いと。
はい、そうですね。
これは食生活が関係するとかいうわけではないんですか？
青森県、特にこの津軽地方、はい、日本海側というのはですね、消化器官が多いんですね。
消化器官、
胃がんですね、
はい、
でそれは、まあ、食生活、はい、非常に深く関与しているというふうに言われています。で、一つはまあ塩分ですね。
うん、
あと、まあ、食生活と直接関係するか、まあ、塩分とそのヘリコバクターが関連するということもありますから、
はい、
まあ、ヘリコバクターが非常にこの地域は感染が率が高くて胃がんになりやすいということがまあ考えられますね。
うん、そういえば平均寿命も短いですね、青森県。
なんかね、全国の調査で下から いくつかの市町村が全部青森県の津軽ですもんね。
あ、う
ん、
そうらしいですね、はい、本当に、
はい、
やっぱちょっと残念なんですけども、うん、まあ、それが少しでも長生きできるようにちょっとまあ貢献したできればなと思ってますけど、
うん、昔は日本海側、北日本の日本海側はしょっぱい漬物食うから、当たり巻きが当たる人が多いんだとかっていう話もありましたけど、最近はその脳卒中はぐんと減りましたもんね。
うん、
なのに胃がんは増えてると、
うん、そうですね、うん、まあ、全体的に減ってはいるんですが、うん、まあ、減り方が少ないというふうに。
そう
です
ね、他より減ってるから胃がんが頭が出てきたということですね、
はい、
あとこの、まあ、先ほどちらっと出ましたヘリコバクター、最近有名になりましたけど、見た目はなんかこう可愛らしい尻尾がいくつも生えてるような細菌なんですけど、これが胃がんに非常に深く関与していると、
まあ、ヘリコバクターが感染、胃に感染しますと、まあ、ずっとそこで炎症が起きます、うん、それによって、まあ、炎症が起きますと細胞が壊れたりしますので、
うん、
まあ、遺伝子に傷がついたりということで、
うん、
まあ、発がんしやすいというふうに言われてますね。
あとその肺がんはタバコが大きく関与しているというのは、これ JT でもなんか認めているような噂聞きますが、これはもう因果関係というのははっきりしてるんですか？
もうこれはもう30年も前からアメリカの疫学調査でも日本の疫学調査でもそれはもう明らかだというふうに言われています。
うん、青森県はその点どうなんですか、タバコに関しては。
残念ながら男性の喫煙率は日本で一番高くてですね、
うん、
まだ 50% 近くあるんですね。
これはやっぱりそのいろんな社会的背景とかもあるんでしょうけども、減らせば喫煙率を減らせばがんのリスクも減っていくっていうのは明らかなわけですね。
はい、タバコを吸う方はですね、吸わない方の5倍以上、
うん、
肺がんになりやすいというふうに言われてます。
うん、
だからやめれば喫煙者が減れば必ず肺がんは減ります。
うん、タバコに関してはその肺がんだけじゃないわけですよね。
はい、煙が入るところですね、
ええ、
だから喉頭ですとか、あと結構こう我々食べ物と一緒に空気を飲み込みますので、
うんうん、
食道とか、
うん、
胃にも悪影響があります。
ちなみにこのタバコを吸わなくなると寿命は伸びるというふうな予想ですか？
はい、これも本当に驚くデータなんですけども、タバコを吸う方と吸わない方のですね、平均寿命は5年短い、5年違うと言われてます。
うん、でももうわしゃ70過ぎてまでタバコに馴染んできたからもうやめられんわいっていうような方もいらっしゃると思うんですが、
え、 それでもですね、やっぱり吸い続けるよりはやめていただいた方がいろんな合併症も減りますし、がんになるリスクも少しは下がりますので、まあ、いつなってもやめるのが遅いということはないと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科の西条康夫先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて、がんにかかった場合当然、そのままにしてはおけないので治療ということになるんですけれども、我々のイメージですとね、がんの治療というのは苦しい辛いとかっていうのが、あと見通しがないっていうのが結構あるんですが、現在のそのがんの治療というのはどういうふうになってるんですか？
これは昔から、手術があって放射線療法があって、あと化学療法、いわゆる抗がん剤ですね、この3つを使って、がんを治療していきます。
なんとなくその手術っていうのはある程度想像がつくんですが、でもこの手術も最近は昔と比べるとかなり違ってきてるんですよね。
昔は大きく傷を開けて、手術をしたんですけど、今は腹腔鏡とかですね、傷を小さくして手術をするのがだいぶ広がってきて、患者さんは早めに退院できるようになりました。
あと放射線も結構機械が進歩してきてるという話を伺いましたけども、
非常に医療機器の発達、それからコンピューターの発達ですね、それでその病巣、悪いとこだけに集中してかけることができて、今非常に放射線治療も進歩してます。
問題はその化学療法っていうか抗がん剤の治療で、昔のイメージですと髪の毛が抜けるとか吐き気でもう全然物が食べられないとか、すごいこうがんより苦しいんじゃないかっていうぐらいのイメージがあったんですが、これはいかがですか？
確かに私ががん治療を始めた20年前までは、今おっしゃったようにかなりやっぱり副作用が強くてですね、患者さんずっと入院されて辛い思いをしました。ただ最近では非常にいい吐き気止めとか出まして、お薬もだいぶ変わってきましたので、今は外来で治療して社会生活をしながら治療することができます。
外来でとなるともうほとんど、こう言っちゃなんですけども風邪と同じようなレベルですよね、外来っていうことは。
風邪と同じまではいきませんけど、外来に来ていただいて 2,3 時間点滴をしてお帰りになると、そのまま仕事に行かれる方もいらっしゃいます。
ということはがんになったからといってそのまま社会からリタイアするということはもうないわけですね。
その通りですね。
だから問題はですね、抗がん剤にしても何にしてもがんになるとその痛みが強くてなかなかその普段のと同じような生活ができないということを伺いますけれども。
はい、やっぱりがん、皆さんがん恐ろしいと思う一つの原因はやっぱりその痛みだと思うんですね。でただ麻薬ですね、今非常にいい麻薬の飲み薬が出ておりまして、これを使うことによってかなり痛みはコントロールできます。
例えば副作用とかはないんですか？
痛みのある方がその麻薬を飲んでもですね、精神神経症状はほとんど出ません。飲んでて仕事もできます。
ということはがんで一番なんていうか厳しいその痛みっていうのがコントロール、薬品でコントロールできると。
その通りですね。
これはなんかすごい明るい話ですよね。で抗がん剤あたりも最近はどうなんでしょう、いろいろ新しいお薬とかが出てきたんでしょうか？
はい、従来の抗がん剤ですと先ほどお話ししましたように、どうしても吐き気がある、それから髪の毛が抜けるというものもありましたけども、最近は分子標的薬という全く新しいお薬が出てきました。これは研究がかなり進展しまして、がんがどうしたら大きくなるんだ、転移するんだっていう、それに必要な物質ですね、それを抑える薬が開発されました。
例えばそのがんが転移するにあたって、その元々のがんのとこから離れて、他のところに移っていくと、飛んでいくというのを抑える、例えばそういう感じですか？
はい、 あと大きくなるのをその抑えるというお薬があります、
うん、これはやはりその現場のお医者さん以外にそのなんていうんですか、基礎系のお医者さんというお医者さんとの連携作用みたいな感じですかね。
はい、あのやっぱりがんというのは非常にこう皆さんやっぱり非常にこう、非常に大きな問題ですので、うん、かなりの研究者がずっと研究してまいりました、
うん、
でだいぶ最近分かってまいりまして、それがやっとこうお薬に結びついたということですね、うん、
仮に自分が治療を受けるとしたらやっぱりよく効く薬を使いたいと思うんですけれども、やっぱり金額っていうのは化学療法とかその分子標的薬っていうので変わってくるんですか？
あの残念ながらですね、最近のその新しい分子標的薬って非常に高価です、
はい、
で、まあ、ただ日本ではあの医療保険制度が充実してますので、
うん、
まあ、3割負担ですとか、まあ、高齢者ですと1割負担なんですが、
うん、
まあ、それでもやっぱり毎月数万円の出費はどうしてもということになりますね。
ここら辺になると、いわゆるその国民健康保険とか、会社の社会保険とかでカバーしきれない部分というのは自己負担ということですよね。
一応3割負担ですとその3割負担ということがありますけども、うん、まあ、あの高額医療制度というのがありまして、月、まあ、これは収入に応じてなんですが、
うん、
5万円だったり8万円だったり、それ超えるものについてはまた戻ってくるという、うんうん、システムがあります、
うん、でも例えばその差額ベッドは当然対象にならないし、いろいろの入院の時の経費というのは結構バカになりませんもんね。
確かにその通りですね、うん、そういうことを含めますとなかなか日本 の、 その社会保障制度だけでは十分カバーしきれてないというのがあると思います。
結局そうなるとそれはまあ自分で例えばそういう何でしたっけ、医療保険のある保険を契約するとかがん保険に入るとかいうことでカバーするしかないわけですね。
そうですね、実は私も私 の、 家計もがん家計でして、私も若い時からがん保険に入ってます。
ああ、そうですか、うん、やっぱり先生も専門家なだけにそういうリスクに対する対応ということで
そうですね、まあ、タバコとかは吸わないんですが、
はい、
結構お酒飲んだりするもんですから、
うん、
一応気をつけて入ってます。
この、まあ、話戻しますけども、痛みがそのなくなると、がんの痛みっていうのは結構なんていうかいろんな方法ではカバーできなくて、どうしてもそのモルヒネ系とかいうもので抑えるということなんですけど、そのがんの痛みを抑えることによって治療にはどういう影響があるんですか？
やっぱり痛みがございますと食欲が落ちたり、
うん、
行動範囲が狭まりますので、うん、やっぱりどうしても治療も不十分になってしまいます、
うん、
ですからやっぱりちゃんとした痛みを取ってあげて、それで治療すると非常に治療がうまくいきますし、
うん、
まあ、治療がうまくいきますと痛みがなくなっていきます。
でその痛みがないことによって治療効果が上がると、その、まあ、病気と戦うことができると、
はい、いうことなんですね。
これはその痛みのあるがんはどういうがんでも似たような形で抑えることができるんですか？
痛みにもいろんな種類がございまして、例えばその内臓にある内臓痛ですとか、
うん、
それからやっぱり一番痛いのは骨に転移した場合ですね。でそういう場合はまあ痛み止め、その麻薬を飲んでいただいて、
うん、
まあ、痛みがある一箇所に限局した場合にはそこに放射線治療などをしたりしています。
うん、結局そのがんの闘病期間中 の、 そのなんていうか生活の質といいますか、そこら辺痛みがあるとないとで随分違うと思いますけれども、これは今後もその患者さんのなんていうかな、生活の質を高めるためにそういう方面での研究もこれからどんどん進歩していく見込みということですね。
痛み止めのお薬もだいぶ種類が出てまいりまして、その患者さんに合った薬を使えるようになってまいりました。
はい、そこら辺の治療はこれからますます、いい方向に先生方の努力でいくということでしょう。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科主要内科の西条康夫先生をお迎えして コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、がんっていうのがですね、我々もあのお医者さんからがんと聞くとですね、あのダジャレじゃないですけどがんっていう状態になってですね次に何をすればいいのか考えられなくなるんですが、このがんにならないための予防っていうのはあるんですか？
あの皆さんがんっていうのは避けれないもんだというふうに考えているかもしれませんが、あの 100% はあの防げませんけども、かなりリスクを減らすことができます。つまりがんを予防することが可能なんですね。
うん、その前にちょっと聞き忘れましたけど、がんっていうのは治る病気なんですか、治らない病気なんですか？
あの早期に見つかれば、あの治ります。で、あのがん全体のですね、まあ、がんになった方の半分は現在は治ります。
おう、半分は治る。死亡率半分ぐらいということだと、そのがんだよ、あなたはがん、何々がんですよって言われて、それが死の宣告ということではもう今はないわけですね。
その通りですね。その後の話が重要になってくると思います。
そこら辺はもうあの治療のレベルになるわけなんですが、このがんにならないリスクを下げるっていうのは、いろいろそのがんの種類によって違うと思うんですけれども、じゃあ順番にまずその死亡率が高いというその肺がん、ここはどうやったら予防できるんでしょう？
これはもうあの先ほどもお話したように、やっぱりタバコを吸わないということになります。タバコを吸わなければ肺がん の, あの発生率は5分の1以下になりますので。
5分の1、それでもなる人はなるけども、リスクはまあ5分の1になってると。
そうですね。
ちなみにこのタバコいろんながんの原因というお話でしたが、煙の通るところが全て危険。
はい、ですから、肺に行く前に喉頭ですね、喉仏のあたり、ここのがん の, あの危険率はもっと高くて20倍だと言われてます。それから空気を吸うと食道の方にも行きますので、はい、まあ、食道がん、それから胃とか胃がんもリスクを高めます。
あとこの他にはどこら辺が出てくるんですか？
それからやっぱあの吸ったものが代謝されて、おしっこになって出ますので、はい、そういうことで膀胱がんも実はリスクを高めるんですね。
膀胱を溜めておくところですもんね。
はい、
実際にこれだけリスクが高いとなると、タバコのメリットは、吸ったらさっぱりするとか、あのこうなんて言いますか、頭が冴えるとかっていうふうに言われてますけど、これとの引き換えになるわけですね。
ただタバコを吸ってらっしゃる方は残念ながらニコチンに依存してるんですね、
はい、
そうするとニコチンが切れますと、神経細胞の方がやっぱりこうちょっとこうイライラしてまいりますので、どうしてもイライラ感が出るということで、そこで一服すると、またあの神経細胞も喜んで、本人もスッとするということですね。
あ、じゃあ頭が冴えるというのは錯覚なんですか？
そう言われてます。
スッキリするわけではないんですね。
違いますね。
その前の状態がスッキリしてないから元に戻ってスッキリしたように感じると。
その通りですね。
そっか、なかなか税金払ってる方には申し訳ないですけどもちょっとあれですね、リスク大きすぎますね。
お酒はまあ少し飲んでも飲むとかえっていいと言うんですけども、タバコはもう本当に百害あって一利なしというふうに言われてます。
まあ、税金の入る国とか市町村は助かってはいるんでしょうけども、その分また医療費で出てますからね。
プラスいっぱい資産がありまして、はい、やっぱり持ち出しの医療費の方が多いというふうに言われてます。
あとこの他にその火災の原因になったり事故の原因になったりってありますからね。
そうですね。
まあタバコを吸ってる方には非常にこう小うるさい番組になってしまいここでスイッチを切らないでもう少し、聞いていただきたいなと思いますけれども、肝臓の方、そうですね、肝臓の方はこれはいかがですか？
はい、肝がんの原因はほとんどが肝炎ウイルスによると言われてます、昔は B 型、そして今は C 型なんですね、で今の高齢者の方はウイルスとかよくわからない時期にいっぱい いろんなところで感染しました。
うん、
だそういう方がただ若い方は今C 型になっている方少ないので、
はい、
減ると思います。
うん、
でまた C 型になった方も今治療法がありますので、
はい、
C 型肝炎の、うん、しっかり治療していただければ肝がんはかなり防げます。
うん、これは例えばお酒の飲み過ぎで肝臓がんというのはそんなにないんですか？
肝炎、慢性肝炎にお酒を飲むと、まあ、肝硬変になったり、
うん、
病状が進行しますので、
うん、
肝臓の悪い方はお酒やめた方がいいですね。
うん、ということは、まあ、普通にその肝炎を持ってない方でお酒の飲み過ぎっていうことでの肝臓がんっていうのはあんまり例がない。
それほどリスクは大きくないと言われてます。
実際にね、肝臓はこれあれですか、ウイルスを持ってるかどうかっていうのはすぐ検査で分かるものなんですか？
血液を取ればすぐ分かるの で、
うん、
で今は市町村の検診でも C 型はチェックしておりますので、
はい、あ、そうですか。じゃあこれはもう肝炎ウイルスの治療を優先すれば結構心配はなくなると、
はい、
いうことですね。
ウイルスってどうやってうつるんですか？
ですね、インフルエンザとかこうくしゃみとかこう、
はい、
でうつしますよね、
はい、
飛沫感染っていうんですけども、うん、
はい、
あとそれから食べ物でうつりますね。
食べ物、
はい、例えばそうですね、肝炎で A 型肝炎というのは生ものを食べてうつったとかがあります。で、あと今問題になってやっぱりこの体液を介する、
うん、
血液を介する、
うん、
あとやっぱり性交渉でうつるということが現在は問題かと思いますけど、
うん、この血液というのは例えば医療事故、看護師さんが注射針で自分を刺しちゃったとかっていうので医療事故になるってこともありますよね。
今はそういう場合には早急にその肝炎をチェックしたりですね、
うん、
して予防的な治療したりします。
なるほど。
ただ昔はですね、はい、やっぱり今は全部注射器とか使い捨てなんですが、
はい、
昔はそういう時代じゃな、そういうことじゃなくてやっぱり煮沸したいということで、うん、滅菌が不十分だったので、
うん、
まあ、それによってこういうふうに肝炎ウイルスがこう日本では結構蔓延してしまったという歴史があります。
ああ、そういえば何十年も前だと学校での、集団のなんと予防接種とかも結構同じ注射針使って何人かっていうのがありましたよね。
私も記憶にあるんですが、私も確かそうやって予防接種を受けた記憶があります。
今考えるとすごく怖いんですけど
ツベルクリン反応みたいなのも確か似たようなことをやってましたもんね。
へ、
まあ、昔は大雑把だったんでしょうね。
その、やっぱり分かんなかったんだと思うんですよね。
今はもうどの病院でもしっかり全部個人個人で使い捨てですもん
ね。はい、今全部使い捨てになってますね。
でこのまあ使い捨てになって、まあ、良くなった部分っていうのはあるんですが、例えばですね、胃がん、これは別に使い回しも何もありませんよね。これはどういうふうにして予防できるんですか？
これは胃がんは今はヘリコバクターっていう特殊な菌が胃にかなりの方は特に50歳を超えた方はかなり確率で感染してまして、
うん、
まあ、これによって胃がんが起きるというのは最近分かってきました。
うん、
ですから、まあ、これを除菌っていうんですけど、この菌を殺してしまえば、
うん、
胃がんの発生率は減るというふうに予想されてます。
これは除菌剤をボトルで飲むとかそういうレベルなんですか？
いや、本当に、抗生物質とかですね、
うん、
胃潰瘍のお薬を、まあ、量はちょっと多いんですけども、数日間飲んでいただくと、
うん、
かなりの確率で菌を殺すことができます。
ヘリコバクターのその胃がんを起こすなんていうかなシステムっていうか仕組みっていうのはヘリコバクターが自身ががんを誘発するんですか？
そういうよりもヘリコバクターはその細胞の中に感染しますので、
うん、
そうしますとやっぱり細胞に炎症が起きたりですね、
うん、
ダメージを受けますね、
うん、
そうしますと最終的には遺伝子の方に傷がついて、
うん、
それでがん化するだろうと考えられてます。
実際に胃の中っていうのは、酸性度がものすごく強いですよね。
まあ、pH ですよね、
うん、
pH が 1とか2とか言われてますけども、うん、まあ、そういうところでもやっぱり細菌っていうのは生きれるんですね。
不思議ですよね。普通みんな溶けちゃいますけどね。この除菌っていうのは、どうなんでしょう、お高いんですか。
いや、いかようのある方でこうちょっとつまんでみて、ヘリコバクターがいるとかですね、うん、ちょっと検査、検査をしてヘリコバクターがいる場合には保険が効きますので、うん、いるよって言われたらぜひ除菌をしていただきたいと思います、
うん、胃の検査っていうとですね、バリウムぐらいはいいんですけど、胃カメラが結構その飲めないという方が多いと思うんですけど、最近はいい胃カメラ出てるんですか。
ええ、昔は、まあ、今も大多数はそうなんですが、お口から胃カメラ飲みますね、
はいはい、
で最近は鼻から入れる細い胃カメラが開発されました。そう、その A というこの嚥下反射ですね、
吐き気がするという、はい
は
い、
あれがほとんどないんだそうです、
う
ん、私まだそれ受けてないんですけども、
はい、
非常に楽だというふうに言われてます。
先生もまだその鼻の胃カメラは経験ないと。
ないんですね
ぜひその鼻の胃カメラを経験した人は感想をこの番組宛て送っていただきたいですねあとはどうですか、これがこのがんの大きな原因だっていうのは他にあるんですか。
頻度は多くないんですけども、子宮頸がんですね、女性のかかる、
うん、
でそれはヒトパピロマウイルスというふうに言われてます。パピロマウイルス、でも型まで決まってまして、でこれは実はワクチンをやると、
うん、
感染が予防できますということで、もう欧米では、
うん、
10代の女の子にワクチンが投与されて、
うん、
劇的に減ってるそうです。
日本でもそういうのはやらないんですか。
今開発中だそうで、欧米よりももっと広く効く薬、ワクチンが開発されつつあるようです、
うん、ということは日本でもその子宮頸がんが劇的になくなる日も近いと。
そう願いたいですね。
今欧米で使われているそのワクチンは日本では認可されてないんですか。
されてないんですよ、
じゃあ日本で独自で開発するしかない、
それがまあ一つのちょっと難しい話になってしまうんですが、
はい、
医療保険というのはですね、予防には使えないんですね。
なるほど、じゃあもうなってしまってからでないと、なるほど。
そんなことがあってどうしても製薬会社としてもなかなか開発に踏み切れなかったってなって
ます。
でもこれだけその劇的に効くっていうことであれば、やっぱりね、患者さんじゃないその前の段階で予防できれば一番いいですもんね。
それは一番いいですよね。
この予防に関してはですね、タバコが非常に良くないっていうのは分かったんですが、アルコールもちょっとこう多めに飲む方って多いと思うんですよこれを聞いてる方も、一晩に、4合5合ぐらい飲むかなとかっていう方もいらっしゃると思うんですが、こういう方はどうなんでしょうか。
残念ながらやっぱりいっぱい飲まれる方はやっぱりいろんなリスクが高くなっていきます。例えば食道がんですと、タバコを吸ってお酒を飲む会とかなりリスクが高くなりますね。それからあとはやっぱり膵臓に負担かけますので、膵がんになりやすいとか、それからもう肝臓ですね、やっぱりね、肝がんもやっぱり先ほどお話ししてましたようにリスクが上がりますので、まあ、やっぱりほどほどにというのがよろしいんじゃないでしょうか。
ほどほどにっていうのをこのそれぞれの皆さんのレベルがあるから俺はこれぐらい大丈夫だっていうのはあるんですけども、大体お医者さんの目から見てどれぐらいだったら許せる範囲ですか。
まあ1、2合いないじゃないでしょうかね。
ちょっとほろっと酔ったぐらいですかね。
はい、まあ、晩酌程度と考えていただければ、
宴会あたりだとちょっと厳しいですね。
そうですね、私もそのあたりはちょっとなんとも、自分も結構お酒好きなものですから
まあその時宴会の時は少しこうお酒を飲んだら水を飲んでぐらいでちょっと体を薄める方がいいですかね。
そうですね、まあ水で薄めた酎ハイとか飲んでいただければよろしいかと思います、
それでもアルコール入ってますよ
まあいわゆる津軽弁でいう本図を落とさない程度に ほどほどにということで、はい、先生に分からない今セリフだったと思いますが、
はい、
分かりませんでした。
あとどうでしょう、アルコールを飲むとご飯も美味しく食べれますけども、このご飯の方はどういう心配をした方がいいですか。
やっぱり動物性の脂肪はあまりよろしくないようです、う
ん、動物性、
便秘になりやすいとかですね、うん、やっぱ欧米化することによってかなりやっぱり大腸がんとか増えてるようなので、うん、やっぱり新鮮な野菜とかですね、うん、お魚を食べていただくのがよろしいんじゃないでしょうか、うん、
この魚とか野菜っていうのは結構その日本の食生活にずっと伝統的な中身としてあるんですけど、これ日本のものっていうのはいいわけですか。
え、日本の伝統食はやっぱ非常にいいと思いますね。特に野菜中心、そして魚中心がいいと思います、
うん、あとその、長野県、先ほどがんの確率が少ないっていう、長野県でやっぱり山の幸が多いんですかね。
そうですね、私も長野県と青森県の違いなんだろうというふうには思ってはいたんですが、やっぱり一つは塩分とかですね、うん、それから保存食の多さかな、
うん、保存食はある程度そのリスクも高いと、
私やっぱこっちに来て一番思ったのはですね、まあ、しょっぱいのもあるんですけども、うん、保存食が非常に豊富ですね、うん、スーパーとか行っても、
うん、
皆さんいっぱい食べてるんだろうなと思います、
うん、その通りです。冬になると出歩かないので買いだめしておこうと思って、うん、
結構またね、保存食ってのはお酒に合いますしね。
確かにそうですね。ただ青森県非常にこう野菜も魚も非常に美味しいので、うん、やっぱ新鮮なもの食べていただきたいなというふうに思いますね、
はい、あと食べるだけ食べたらその腹ごなしも必要かと思うんですが、
適度な運動ってやっぱり非常に大事だと思います、うん、体を動かして、それでお腹が腸も動きますので、
あ、なるほどね、
便秘解消にもなりますし、
うんうん、やっぱりお通じは毎日あった方がいいわけですね。
そうですね、うん、
これは我慢しないで、できるだけ我慢しないで、その我慢する習慣をつけないっていうのがやっぱり大事ですよね。
そうですね、うん、毎日1回もしくは2回定期的にお通じがあると非常に大事だと思います。
2回もいいんですか。
え、いいと思いますよ、うん、
健康なうんちくんが出ればそれでいい
ですね。そうですね、
うん、あとその、食べました、で適度な運動もしました、汗をかいたので、ここらでちょっくら温泉にというような方も多いと思うんですが、青森県結構温泉が多いもんですから。
そうですね、私もこちらに来てびっくりしたのは、本当に勤務先から車で10分も行けば、うん、温泉がいっぱいありまして、非常に安い値段で入れるので、今週に1回ぐらい私も温泉に行ってます、
うん、で、まあ温泉は確かにこう我々健康な人間が入ってもいいんですけども、がんの患者さんに対しても何かこう効果的なものはあるんですか。
え、実は私、患者さんもやっぱり温泉の好きな方が多いので、うん、温泉も行ってもいいですかってよく聞かれるんですけども、うん、私はぜひ温泉はぜひ行ってくださいというふうにお勧めしてます。その理由は2つありまして、
はい、
まあ、1つはやっぱり皆さん温泉に入るとこうリラックスできますよね、
うんうん、
やっぱり精神的にも非常にこうリラックスしていいというのが1つと、
うん、
それからもう1つは先ほどもちょっとお話ししましたけども、痛みに対してですね、うん、やっぱり体を温めると非常に効果があります。
あ、やっぱり寒いとどうしても痛みが強い。
そうですね、やっぱり寒くなってくると、寒くなると傷がうずくとか言いますよね、うん、
はいはい、
どうしてもやっぱり寒くなると痛みは強くなる傾向になります。
普通の人でも膝が痛くなったりとかね、ありますからね。
そうですね、
ということからすると、まずがんはその我々が思っていたほどは怖くない、まあ、気をつけなきゃいけないけどもということですかね。
はい、早期発見できれば怖くもありませんし、うん、あともう一つ強調したのはやっぱり予防できるということですね。
予防、うん、これはその今言ったようなタバコを飲まないとか、まあ、ウイルスに気をつける以外にその予防の方法いろいろあるということですね。
はい、そうです、
うん、あとなってしまった場合でも早く見つけると。
え、なったら、まあ、なかなか病院に行くのを皆さん怖がる方は躊躇すると思うんですけども、
はい、
ぜひ病院に行っていただいて、検査を受けてなるべく早く治療すると、
うん、 治療を早くすればそれだけ、効果が高いと。
そうですね、治る確率も高くなってまいります。うん、あ、もうこんな時間ですね。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座の西条康雄先生に、がんのお話、肺がんを中心にというお話をしていただきました。アシスタントは斉藤睦美さんでした。がんの半分が治る、それも治療も苦痛がだいぶ少なくなったということで、必要以上に怖がらないでお医者さんにかかって治療したいものですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組は放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Though I dream